恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。クリスマスの中心である救い主がお生まれになった。今日の御言葉はこのことを伝えています。そしてこの生まれた方こそ主メシアである。そのことがあなた方に告げられています。このビッグニュース配信したのは主の天使、そして聞いたのはあなた方であります。ただあなた方真っ先に聞いたのは羊飼いたちです。ビッグニュースですが、その中心である救い主が生まれたと、また誕生そのものはさりげなくというか非常にあっさりと語られている。むしろこのビッグニュースを告げるまでの主の天使の登場、主の栄光が照り輝く、そして告知後に天使にさらに天の大軍までもが加わって神様を賛美する。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。こっちの照英の方が響き渡っている。この前後のこってりとしていて、でもメインはあっさりしている。ここに示されている神の御心を聞きたいと思います。告知を聞いた羊飼いの様子がまず伝えられています。単純にその地方でと記されておりますから、イエス様が生まれたベツレヘムからどのぐらいの距離だったのか、離れていたのか近かったのかよく分かりません。でも彼らはその時いつも通りの仕事をしていました。夜通し羊の群れの番をしている、レギュラーな仕事をしていたわけであります。夜のもろもろの夜景時刻を夜景していたというのが本来の意味であります。夜の光の景色の夜景ではなく、夜でも何かアクシデントが起こらないか見回りをしている警戒のこと、夜の警戒のことであります。夜のもろもろの夜景時刻を夜景していた。つまり彼らは、まあ、どのぐらいの人数がいたのか分かりませんけれども、全員で起きてこの夜景時刻を夜景していた、羊の群れの番を守ること、その務めを果たしていたわけであります。合理的にじゃあ半分はまず1時間寝て、その間残りの半分は起きていて頑張ろう、時間が経ったらこれを逆転させよう、そういうことではない。全員がこの自分たちの務めをしていたわけであります。いつも通りの方法でいつも通りの仕事をしていた。そこに主の天使が近づいて、主の栄光が周りを照らし出します。まずレギュラーにいつも通りに光 が当たる。さらにはこのいつも通りの中にイレギュラーが始まります。それへ彼らは驚いてしまう。大きな驚きを驚いている。これが原文の意味であります。何が起こっているのか、何が起ころうとしているのか、全く見当がつかないからでありましょう。大きな驚きが目の前に現れて、それを驚いている。これはマリアもヨセフも祭司ザカリアもエリザベトもみんな同じでありました。自分たちのペースの中に別の流れが入り込むことで、彼らにとっては邪魔をされる、中断をされる、世界が変化する時の驚きがここに示されている。そういう驚きに対してまず天使は恐れるなとなだめ慰めます。落ち着け、おそらくその意味でありましょう。それは優しい神様だからではなく、伝える内容を伝えたいからであります。伝えたい内容は、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。これを告げるために恐れるな、なだめられる。ただ注意深く読むと、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。あなた方のために救い主がお生まれになるでありますから、同じ驚きの中に突き落とされたヨセフやマリアへの告知とは違っている。心配せずにとは違っている。天使はヨセフやマリア自身だけに起こることを伝えていました。でも今日の告知は羊飼いたちだけに起こることを伝えているというよりも、彼らにも与えられるという意味では、羊飼いたちはメインではなく多くの中の一人として告げられている。多くの中の一人、これを代表と言ってもいいでしょう。また別の言い方をすれば、彼らの向こう側に告げた者は世界を見ていた、そういうふうに言っていいと思います。彼らの向こう側に見える、それが目標としている。民全体、あなた方であります。すなわちイスラエルの人々でありましょう。イスラエル全体、イスラエルの人々全員に与えられる、このことを天使は、この天使を送った主は目的とされていらっしゃる。その与えられるとは、約束の実現、成就であります。主イエスの十字架と復活によって成就しますから、実現と成就が始まったことをここで伝えています。それが大きな喜び、 その喜びがあなた方のために、救い主がお生まれになった。このお生まれになった方こそ、主メシアである。告げる。訳された言葉は、福音を伝える。良い知らせを伝える。喜びを知らせる。そう訳されている言葉であります。また、そこには、大きな喜びをとついていますから、大きな喜びを喜びとして知らせる。言い換えれば、天使自身がこの喜びを喜んでいるんであります。大きな喜びを天使自身も喜んでいる。使者とされたことを誇っているのでもなく、自分も聞いて大喜びをした。大きな喜びを羊飼いたちに伝えている。教えている。福音を伝える。良い知らせを伝えるという伝道も同じであります。自分も聞いて嬉しいから、みんなにも聞いてほしい。聖餐式の時に聞く、私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。これと全く同じであります。主なる神、その支配が及んでいる神の国と直結している。これ以外に理由はありません。直結している状態が従うであります。この直結している関係を喜び、この関係の中で聞いたことを喜び、この喜びを全体に伝える。それは一緒に喜ぶためであります。その喜びを喜ぶ告知は、すべてのイスラエルに与えられている。与えられている喜びは、救い主が生まれた。ここで救い主と訳されている。ギリシャ語は、新約の中では、この箇所と、もう一箇所、ヨハネ福音書で、私たちは自分で聞いて、この方が本当に、世の救い主であると分かったからです。ここでしか、ここですか、もう少し使われていますけども、そんなにめったに新約聖書の中で探し出すことができる言葉ではありません。むしろ救い主っていう言葉は日本語だけでもかなり多く出てきますけれど、ただこの時に使われている言葉はそう多くはない。ただヨハネが訳しているように、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。聞いたものがイコールで結ばれていく、このニュースが発信されたところと自分が直結的につながっている。ここから信仰の実感、聞き続ける喜び、それがあふれてくる。そのあふれた中で、この方こそ救い主である、そういう告白が生まれてくるわけであります。自分で聞いて、この赤ちゃんが、やがてイエス様が救い主だと分かった。これも直接の関係を与えられたことを表現 しているわけであります。また救い、ルカ1章69節で救いの、角とイエス様を予告していました。今日の箇所では救い主、やがてシメオンの口からはあなたの救いそのもの、こう告白されていきます。イエス様イコール救いの角であり、救い主であり、救いそのものと自分で聞いたその事柄が、その聞いた者の耳を通して全身に広がっていく、直結した関係の中で主イエスに深く出会う中で、その賛美や告白が深められていく。神様が明らかにしてくださったことを自分で聞くことで、本当にイエス様が救い主だと分かっていく。クリスマスはこの礼拝への始まりであります。またこの箇所では主メシ、これはクリストス・キュリオス、そうなっています。クリストスとはヒブル語でメシアの意味でキリストを指し示している。キュリオスは主、主であります。キリスト主、こう告げられて、やがてキリスト主と大声で喜んで恐れを持って告白し返していく。天使の告知は生まれた赤ちゃんイエス様が救い主、油注がれたキリストであると大いに喜びを伝えています。すべてがイコールで結ばれていく。正解を発見したような喜びに天使は包まれています。この新しい喜びがすべての人に、人々に伝えられて、すべての人々の喜びとなり、聞いた者は喜ぶ者とされていく。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かっていくわけであります。天使は布にくるまって解剖家に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。さらにこう付け加えてくれました。これは言い換えれば救い主に出会う目印、出会うための目印が赤ちゃんイエス様にはついている。これを頼りに、これをヒントに、赤ちゃんイエス様を探しに出かけてごらんなさい。どうしてヒントになるのか。生まれたばかりの赤ちゃんが布団や保育器で寝ていない方が目立つわけであります。この日イエス様以外の赤ちゃんも生まれているかもしれない。また羊飼いたちがいる場所とベツレヘムの飼い場置がどれほど離れているか分かりません。 見に行って、この子だろうか、あの子だろうか、あっちでもおぎゃおぎゃおぎゃ声が聞こえる、あっちかもしれない。そんな風にして断定ができない、この子だろう、目星をつけることはできても断定ができない、そういう私たちに、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている、この印をつけてくださっているわけであります。たくさん子供がいるかもしれない、赤ちゃんがいるかもしれない、でもあなたたちにぜひ会ってほしいのは、この貝羽桶に寝ている血の御子である。貝羽桶で寝ている子が、あなたがイコールで結ぼうとしていくその子である。30年後の話をすれば、十字架と復活のキリストを指し示している、英雄や王様や宗教指導者ではなく、神の御心によって十字架と復活を成し遂げてくださったお方こそキリストである。旧約の時代から神様の約束の言葉、その目印がつけられ、その目印がつけられているものこそ貝羽桶の中に寝ている、そしてやがて十字架と復活の救い主である。人々が見間違えたり勘違いしないで直結の信仰に生きるために、十字架と復活のキリストには、この言い方かなり悩んだんですけれども、十字架と復活という神の目印がついている、神との直結がついている、夢夢見間違えるな、そういう念押し、夢夢聞き間違えるな、夢夢見間違えるな、夢夢このお方以外の理由を持ち出す。そしてまた12節に、あなた方はが出てきます。これは先ほど申し上げたイスラエルの人々ではなく羊飼いたちのことだろうと思います。全世界レベルの喜びを羊飼いたちに託す、託された大きな喜びは民全体のものとされていくからであります。しかし福音のニュースとしてまずは羊飼いに託される、彼らを通して広がっていくために、福音を伝える者として神はあなた方羊飼いを選ばれたのであります。なぜでしょうか。彼らは野宿をしていました。言い換えれば枕するところのない雨風寒さをまともに受けながら生活をしている。天からの旅人も示しているかもしれない。家がなかったわけではないでしょうけれども、でも仮の宿、仮設住宅、その中でいつも通り仕事をしている人々であります。 そう考えていくと、だんだんイエス様を指し示すようになってくるわけでありますけれども、そういう働き、仮設住宅、仮の宿、そういうところで寝泊まりしながら、なお神の国へと続く旅人として預かっている、羊を養っていく、守っていく、イエス様を彷彿させる印かもしれない。でも単純に言えばマリアとヨセフと同じでありました。ただ神様が目を留められた、神様が目を留めてくださった、その理由は謎であります。彼らがやがてイエス様を彷彿するような福音を伝えていくもの、そういうふうに思いたい部分は山ほどあります。ただ彼らというよりも、その働きというよりも、もう一回思い出したいのは、羊飼いたちはレギュラー状態、勤務中に嬉しいニュースを聞いた人々であります。勤務中、仕事をしている真っ最中です。私たち誰しもが生きるために稼ぎます。これはすべての社会人、労働者に共通している当たり前のことで、何ら特別なことではない。お金のために稼いでいるのではなく、生活のために稼ぐ、ごくごく当たり前のことであります。生きるために働いているときに、生きるのに必要な救いが与えられる。しかも、自分の持ち場、立場で、日常のエリアで生きている人々に、そういう貧乏という意味ではなく、天とは違う、かけ離れているという意味で、地上の貧しさの中にいる人々のためにも、今日救い主がお生まれになった、このニュースが預けられたのであります。神様の懐の深さを思います。こいつが何か見込みがある、死ぬまで元気に達者にいる、どんな苦労も厭わない、そういう見込みがあるではない、常に神様との直結の中で主の名によって生きる、喜びもまた悲しみも、時には家族の死、友人の死、自分の病、痛みというものも生きている限り私たちには襲ってくる。この痛みの中に、日常の場の中に救い主がお生まれになる。この神様の働き、イエス・キリストの誕生、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとされた。お考えくださったのであります。 人々に預けるという選挙、頼りない人に預けるからこそ愚かな手段であります。しかしこの愚かな手段である選挙に、羊飼いは、日常の中で生きている私たちは目を留められて、イエス・キリスト、この救いを見るものと預けられているわけであります。この愚かな手段である宣教に送り出されていきます。信じる者を救うためであります。すべて神様の主導によってクリスマスが始まり、ペンテコステが起こり、ようやく人は福音に出会い、伝えるものとされていきます。信じる者を救うためです。このために神は今日救い主メシアをお与えくださった。預かった言葉を自分の中で閉じ込めるのではなく、自分自身に言い聞かせながら、驚きの中にいるものが伝えるもの、そして信じるものされていく、この直結ライフの中に天使に天の大軍が加わったように、教会に信じる者が加わるように、私たちは用いられていくわけであります。クリスマスが始まっています。ペンテコステが起こっています。この中で神との直結人生の中、天の大軍に加わる、その歩みを神様に捧げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。この救いの中で、御言葉の中で、私たち罪許された者たちを、救いの確信、また永遠の命の希望の中で育て上げてくださいますように、切にお願いいたします。私たちが考える育ち方、養われ方ではなく、神様ご自身が見せてくださっておられる、用意してくださっておられる、この神の国の支配の中で、私たちがいよいよ憧れと希望と確信の信仰生活を伝えるものとして、日々新しくされていきますように、この祈りを感謝して、救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。